声の佐賀県議会だより、ナンバー67、2025年12月1日発行、令和7年9月定例会、政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センター、今後の主な内容をご案内します。令和7年9月定例会の概要、可決された条例、意見書など。本会議質問、15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙。委員会の概要、各常任特別委員会の主な審議事項など。その他の議会活動など、以上の内容でご案内します。なお、議案に対する議員の評決態度、賛否は、県議会ホームページで公表しています。佐賀県議会から、議案等の審議結果から、議案件名一覧で検索してください。県議会ホームページから、佐賀県議会映像配信や会議日程、会議録などがお聞きいただけます。佐賀県議会で検索してください。QR コードがあります。高校生と佐賀県議会議員との意見交換会を実施しました。龍谷高等学校の生徒の皆さん、唐津南高等学校の生徒の皆さんと、佐賀県議会議員が意見交換会を実施し、地元高校生の貴重な意見を聞く機会となりました。詳細は8ページ。令和7年9月定例会概要。会期、9月10日から10月2日。令和7年9月定例県議会では、令和7年度一般会計補正予算案など、29件の議案などが審議され、予算議案及び条例議案など20件、意見書案4件、決議案1件が可決されたほか、公安委員会委員の任命の人事議案1件が同意されました。なお、令和6年度佐賀県歳入歳出決算の認定についてなど2件の決算議案は、決算特別委員会に付託され、継続審査となりました。令和7年度補正予算関係。令和7年度佐賀県一般会計補正予算。増額後、予算総額約5280億4500万円。対前年同期比 0.9% 減。財政調整積立金特別会計補正予算案、災害救助基金特別会計補正予算案、など、計6件。令和7年9月定例会で、条例などが次の通り可決されました。条例、4件可決。佐賀県唐津地区高等学校等寄宿舎設置条例。内容、唐津市内の離島出身者などの通学にかかる負担を軽減し、県内進学を促進するため、佐賀県唐津地区高等学校等寄宿舎を設置するもの。他3件。意見書、4件可決。私学助成の充実強化等に関する意見書。地方消費者行政の充実強化のため、国の財政措置を求める意見書。外国人や外国資本による土地取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書。台湾の CPTPP、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定。参加を積極的に支援するよう求める意見書。決議、1件可決。 佐賀県警察本部 DNA 型鑑定不祥事の再発防止と県民への信頼回復を求める決議。その他の議案などは、令和7年9月定例会議案採決結果一覧表にあります。QR コードがあります。本会議質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員、質問順です。一般質問。9月17日、水曜日。富田光輝、岡口重文、徳光清孝、木村雄一、池田正康。9月18日、木曜日。中村圭一、古賀和弘、西久保博勝、江口義則、八谷勝幸。9月19日、金曜日。酒井幸森、石丸太郎、桃崎祐介、一ノ瀬優子、井村理恵子。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。QR コードがあります。自由民主党、富田光輝議員、唐津市県会長選出。県立大学について。質問。県立大学については、県民に対して建設費などを示し、大多数の賛成を得て進めるべきだと考える。理解も進んでいない、意見を言う場もない状況である。県が行ってきたパンフレットの作成、新聞への広告掲載、デジタル動画の放映、シンポジウムなどの広報では、200億円以内という建設費や運営費のうち、県が一般財源として2億円の持ち出しを行うことは全然示されていない。県は県民に知らせたくないのではと推測するのは私だけだろうか。県民の理解を得るには、将来の理想やプラス面に偏った情報だけでなく、費用面も示した広報をすべきと考えるが、県の考えを伺う。答え。県立大学の広報については、教育現場や企業現場など、それぞれの関わり方や業種、年代で関心事も異なるので、それぞれに説明や意見交換が大切であると考えている。手法については、より多くの県民の方に届くよう、工夫しながら取り組んでまいりたい。また、コストについても、まとまり次第、適宜説明してまいりたい。他の質問項目。DNA 型鑑定における不適切な対応。九州新幹線西九州ルート。最低賃金。自由民主党ネクスト佐賀。岡口重文議員、伊万里市選出、廃棄物行政について。質問。九州屈指の規模の産業廃棄物処分場が伊万里市で計画されており、市民から環境への影響や風評被害などを心配する声がある。私は、県と市は県民市民の声をきちんと受け止め、連携を図りながら、しっかりと向き合う必要があると考えている。県は、施設設置の許可権者として、今後の廃棄物行政について、どのように考えているのか。答え。産業廃棄物処分場の設置は、地元住民の意向や理解が何よりも大切である。そして、そこには、基礎自治体の長たる、市町長の判断が極めて大切。県の意見紹介に対して、 地元伊万里市からは反対意見はなく進捗してきた。現在、周辺住民から意見書が提出されており、ここから簡単に進んでいく環境にはなりにくいのではと認識している。今後とも一貫して地元を大切にしつつ対処していく。今後はよりわかりやすい具体的な手続きを明確化するための方策について検討を進めたい。他の質問項目。佐賀県警の DNA 型鑑定問題。水源地保全条例の制定。佐賀酒を守るための酒米の安定生産。県民ネットワーク。徳光清隆議員。佐賀市選出。DNA 型鑑定にかかる不適切事案について。質問。DNA 型鑑定の不正が発覚した事案について、県民の信頼を回復するためには、県警察による真相解明や再発防止策だけでなく、外部の第三者委員会を設置して進めるべきだと思うが、どうか。答え。警察法上、県警察は公安委員会の管理に服することとされている。現在、県公安委員会は各界で知見を有する3名により構成されており、本事案も警察外の第三者的立場から多くの指導などがなされている。こうした中で本事案を受けて第三者委員会といったものの設置について、その必要があるとは考えていない。質問。公安委員会は警察行政全般の管理を行っているわけであって、今回の不正は重大かつ深刻。今回は不正問題に特化した第三者委員会の設置が必要ではないか。答え。本事案は公安委員会において確認された上で、主事の指導や指摘がなされ、新たな再発防止策の提案も含め、真摯かつ実質的な議論が行われており、第三者委員会の設置の必要があるとは考えていない。他の質問項目。佐賀駐屯地。林野火災への対応。玄海原子力発電所上空で3つの光が確認された事案。教育問題。公明党、木村雄一議員。唐津市、玄海町選出。ツールド九州2026の開催について。質問。来年10月に、唐津市で開催予定の国際自転車レース、ツールド九州は、スポーツ振興に加え、地域の観光、経済振興の観点からも期待されている。大会を通じて、世界に向けて、唐津、そして佐賀県の魅力発信や、地域の振興につながっていくように、関係機関や民間とも連携し、しっかりと準備を進めてもらいたい。知事はどのような思いで開催を目指していくのか。答え。ツールド九州の開催は、昨年、木村議員から提案もあり検討していたが、福岡県と佐賀県が組むことで、天神から糸島、唐津、波止岬エリアの価値、海の素晴らしさを世界に発信できるチャンスと考えた。このエリアには世界的知名度のあるジャック・マイヨールが愛した海を望むルート・グランブルー、唐津城、虹の松原などがあり、唐津に大きな変革、前進を呼び込む起爆剤となるように、地域の皆さんと共に素晴らしい大会を作り上げていきたい。他の質問項目。原子力分野の人材育成。コスメ産業の人材育成。 デジタル社会における e スポーツの学び、佐賀県警不適切事案の再発防止、自由民主党ネクスト佐賀、池田正康議員、小城市選出、佐賀県スポーツの推進について、質問、スポーツの力で人づくり、地域づくりを推進するために、アスリートの育成と合わせ、スポーツを見る、支えるなど、誰もがそれぞれのスタイルでスポーツに親しむスポーツの輪が広がってほしいと思うが、SSP 構想が目指す姿に向け、県として今後どのように取り組んでいくのか。答え。SSP 構想が目指す社会は、アスリートがスポーツで食べていける社会、スポーツを生かしたビジネスシーンが広がる社会である。この実現に向けて、中高生アスリートの育成や就職支援、パラスポーツの振興、スポーツビジネスの創出に取り組んでいる。さらに、新たにスポーツそのもののあり方を含めた調査研究などにも取り組み、佐賀から新しいスポーツ政策を作っていきたい。今後も、する、見る、支える、育てる、稼ぐ、という様々なスタイルで多くの人に参加していただき、スポーツを活かした人づくり、地域づくりを進めていく。他の質問項目。小木、宅地域の道路整備。社会資本の整備。森川海人プロジェクト。自由民主党、中村圭一議員。鳥栖市選出。メディアリテラシー教育について。質問。様々な情報から自分で考え、判断する力を養うメディアリテラシー教育の先進国であるフィンランドでは、義務教育の段階から国語、理科、美術などの教科と絡めて、アルゴリズムの仕組みの理解や、フェイクニュースの見分け方を含めた教育が行われている。佐賀県の児童生徒たちのメディアリテラシーの水準がどの辺にあるのか把握するためにも、ぜひ実態調査を検討してはどうか。答え、情報や情報手段を主体的に選択して活用していく力を育成するということは、学習の基盤としても、情報社会を生きていく上においても重要である。この実態調査については、国でも類似の調査を行っていると思う。県では ICT 活用教育に力を入れているが、有識者や市町の教育長と意見交換を行う場もあるため、ICT 活用教育をどう進めていくのかという議論の中で、どういったことが有効なのか、すでにある調査などをもとにするのか、どうするのかを考えてみたい。他の質問項目。九州新幹線西九州ルート。県立大学。デジタルデバイドの解消。自由民主党ネクスト佐賀、古賀和弘議員、宮城郡選出。献血と骨髄ドナー登録について。質問。献血は10代から30代が減少傾向であり、骨髄移植は全国で毎年約2000人が希望している。骨髄ドナー登録者の多くは献血者であり、献血者減少によりドナー登録者減少や手術への影響が懸念される。平時でも行えるボランティアである献血と骨髄ドナー登録はセットで広報することが重要であり、特に若い方への取り組みを行うべきだと考える。答え、献血と骨髄ドナー登録の関係性を考えると、セットで取り組んでいくことが効果的と考えている。そのため、大学や専門学校での献血時には、 骨髄ドナー登録も合わせて呼びかけを行っていくが、10月の大学生向けのライフデザインセミナーでもチラシ配布などを行うとともに、佐賀県学生献血推進協議会とも意見交換を行い工夫していく。また、健康経営の普及のための企業訪問時に、ドナー休暇制度の創設、導入も働きかけていきたい。日本赤十字社を創設した佐野常民は、博愛の言葉を残している。献血者、骨髄ドナー登録者を増やせるよう取り組んでいく。他の質問項目。全国都市緑化フェアと山の博覧会、仮称の開催を通じた自発の地域づくりの広がり。佐賀県が目指す防災体制。自由民主党、西久保博勝議員。佐賀市選出。山口県政の政策の検証について。質問。知事はこれまで、大型事業に多額の予算を投じてきたにもかかわらず、例えば、佐賀アリーナ周辺に民間投資が進んだ話を聞いたことがなく、むしろテナントが撤退する状況。事業の成果を心が育まれた、思いが未来につながった、といった抽象的な表現ではなく、しっかりと検証して県民に説明し、次に生かしていくべきではないか。答え。佐賀県の本質的な価値を開花させるべく、未来志向で政策を提案。防災、福祉、教育、人の思いなど、社会的効果も県政ではとても大切な価値。様々な面で政策を総合的にミックスしながら、経済的効果も出るよう進めており、不確実性の時代の中、機動的に柔軟に先進的な取り組みにチャレンジし、未来に向けたグランドデザインを示し、人を大切に世界に誇れる佐賀づくりを力強く進めていく。なお、様々な指標で検証することは大切であり、一つ一つの事業に対してその後の推移を見ていくことも大事。次に生きる形で機能できるよう、個別の事業も検証しながら、しっかり組み立てていきたい。他の質問項目。高齢者に目を向けた施策。県職員の自己実現と、佐賀県経済成長のため、兼業の推進。佐賀県庁の組織運営。予算査定のあり方。県民ネットワーク、江口義則議員、佐賀市選出、佐賀駐屯地について。質問。今後、佐賀駐屯地には、メタバル駐屯地のヘリ約50機を移住する計画だが、受け入れるためには、拡張が必要になるのではと懸念する。現時点で、防衛省から、駐屯地の拡張に関する構想や計画は伺っていないということだが、将来的には拡張の計画が可能性としてはあると理解していいのか。もし防衛省から拡張の申し出を受けた場合、環境アセスメントの問題などを含めてどのように対応されるのか。答え。将来的な拡張について何か構想や計画があるのかということも含めて、現時点で確定的に何かがあるわけではない。仮に将来において、拡張が計画される場合、環境アセスメントの実施の要否は、事業の目的や構想、決定の時期が同一か否かなどにより、その時点で総合的に判断することになると考える。現時点で判断する段階にはない。他の質問項目。戦後80年に際して。自由民主党ネクスト佐賀、八谷克幸議員。神崎市吉野ヶ里町選出。 吉野ヶ里遺跡の保存と活用について。質問。吉野ヶ里遺跡の存在を向上させる動きの一つとして、謎のエリアと隣接する区域の発掘調査が始まり、今回はどのような発見があるのか楽しみにしているところ。一方で、膨大な出土品は公園内の倉庫棟に収蔵しきれず、収蔵庫とは言えない仮の収納スペースに分散保管されており、本物を見てもらえず残念な状況。加えてこれら収蔵庫は、建築から相当年数を経過し、老朽化が著しく、収蔵環境の地質さゆえに、異物の価値さえ正当にアピールできない。収蔵環境の改善は待ったなしの状況である。答え。議員ご指摘の通り、膨大な出土品は、学術的価値が高いものの、遺跡から離れた収蔵庫に分散保管され眠っている状態にある。収蔵庫も著しい老朽化や容量の限界で、環境改善は差し迫った状況にあり、本物の出土品を収蔵したまま見せることで来場者を魅了したく、関係者の賛同を得られれば、見せる収蔵庫、仮称といった収蔵施設について、早急に実現に向けた検討を始めたい。他の質問項目。吉野ヶ里遺跡の保存と活用。稲作の省力化技術。鳥栖神崎間のバイパス化。東瀬振インターチェンジ、九州佐賀国際空港自動車専用道路整備。県民ネットワーク、坂井幸森議員、唐津市原会長選出、肥前名古屋城を世界の歴史に、の考え方への知事の思いについて。質問。肥前名古屋城を拠点とした文化ツーリズムの創造に取り組むこととされているが、世界中からもっと多くの人に、名古屋城を訪れていただくために、肥前名古屋城を世界の歴史に、という考え方への知事の思いを伺いたい。答え。茶や能など、日本文化発展の原点である名古屋城は、驚くべき文化的な価値があり、世界に十二分に通じるものがあると確信し、その文化的側面に光を当てる方針に転換した。また、豊臣秀吉の拠点として築かれた城で、全体的な遺構を見ることができるのは名古屋城のみであり、近世城郭遺構の至宝とか、奇跡の城と評価をいただいており、こうした価値を磨き上げる、始まりの名古屋城プロジェクトを展開してきた。今年11月に開催する名古屋城大茶会では、出張お城エクスポの誘致に九州で初めて成功した。始まりの名古屋城プロジェクトをきっかけに、多くの事業ができたのは、これからの楽しみに他ならない。唐津全体、官民の様々な取り組みを複合的、重層的に展開して、名実ともに、世界の肥前名古屋城、世界の唐津を実現していきたいという強い覚悟でいる。他の質問項目。佐賀鉄工所、旧良木新工場建設延期による今後の動向。佐賀唐津道路早期事業化。唐津大橋整備状況。地域交通持続可能への取り組み。自由民主党、石丸太郎議員、武雄市選出。佐賀県障害者文化芸術作品展について。質問。佐賀県障害者文化芸術作品展では、作者が創作を通じて自信や誇りを持ち、社会とつながる姿に深く感銘を受けた。障害のある方々が、経済的に自立し、 充実した生活を送るためには、文化芸術活動が収入につながる仕組みづくりも一つの手法と考える。障害のある方々のアート作品に出会う機会を広げてほしい。答え。障害者の文化芸術活動の支援として、三つの取り組みを進めている。発表、鑑賞機会の拡充では、美術館に展示されるのが嬉しくて、子供たちの創作活動に熱が入っている、という声も聞く。創作機会の拡充支援では、相談窓口設置や、施設などへの講師の派遣などにより、創作活動への後押しをしている。障害者アートと出会う機会づくりでは、毎年開催している佐賀最高フェスにおいて、来場者と障害のあるアーティストが交流しながらワークショップを行う機会を創出し、多くの方が偶然の出会いを楽しんでいる。今後も障害者の文化芸術活動を支援し、多くの方々に障害者アートを身近に感じてもらえるよう、出会いの場を創出していく。他の質問項目。県立学校体育館の空調整備。佐賀×アウトオブキッザニア2025。佐賀県飲食産業ブランド化プロジェクト。自由民主党、桃崎祐介議員。唐津市原会長選出。教員が働き続けられる環境づくりについて。質問。教育の質を維持向上させていくためには、人材の確保と育成が最も重要であり、教員不足が全国的に問題となる中で、教職員が働きやすい環境を作り上げていくことが、佐賀県の将来的な教育力の強化につながるものと考える。現状の課題と認識と今後の取り組みについて伺いたい。答え。業務に集中して取り組める環境づくりや、気軽に相談できる仲間づくり、体制づくりなどが、働きやすさや、働きがいを支えていることにつながると考えている。今年度から新任の教員がいる市町の小学校に、モデル的にチーム担任制を導入したが、時間的にも気持ち的にも、ゆとりが持てると好評をいただいている。また、教員からの相談を24時間受け付ける体制を整備するとともに、相談し合える交流の場を設け、若手教員同士の仲間づくりを後押ししている。教員の熱意、教育への貢献に報いるため、今後も丁寧なサポート体制の整備に一層尽力していきたい。他の質問項目。玄海原子力発電所上空における三つの光の確認事案。佐賀県の移住施策。点在する観光資源をつなぐ面的な観光振興。自由民主党ネクスト佐賀、一ノ瀬優子議員。佐賀市選出。フェムケアの今後の展開について。フェムケアとは、県では女性の健康課題をケアする取り組み全般を指す。質問。県では昨年よりフェムケアを推進されており、企業の意識も変わりつつあると感じている。次の展開として、様々な年齢層の女性が集い、ライフスタイルごとの健康課題を解決する知識を得る機会の創出が重要ではないか。都市部で多く見受けられるが、タブー感の払拭、就労の継続、企業の成長、地域の活性化を目指し、地方でこそ必要。女性や若者に選ばれ、誰にとっても住みやすい佐賀県へと発展させてほしい。答え。企業に理解を広げていく取り組みと合わせて、 女性自身が健康課題に向き合い、ケアに関する知識を得る機会を作っていくことは重要。多くの女性が参加したくなるようなイベントを開催し、フェムケアをテーマとすることも一つの手法だと考えており、しっかりと検討していきたい。フェムケアの取り組みが土台となって、社会を変えていく動きが作り出せるよう、しっかりと取り組んでいく。他の質問項目。有田プロジェクトにおける佐賀の魅力発信。佐賀城公園の整備。若手教員へのサポート。繁華街における安全安心に向けた取り組み。自由民主党、井村理恵子議員、武雄市選出。県立学校体育館の空調整備について。質問。文部科学省は災害への備えとして、公立小中学校など体育館の空調設備整備率を令和17年度までに 95% とする目標を掲げ、整備を促進するための特例交付金を創設した。この交付金の活用により、学習環境の改善、及び避難所としての機能強化、地域コミュニティの核としての施設になることが期待され、県が率先して取り組むことで、市町が取り組むきっかけにもなると考える。すべての県立学校体育館に空調設備の整備を、そしてまずは特別な配慮が必要な児童生徒が多く在籍する特別支援学校から整備を始めていただきたい。答え。学校の体育館は教室とは違った課題や検討事項が多いため、県教育委員会では空調設備の整備手法について調査研究を行っているところ、市町と情報を共有するなど一緒に研究を進める姿勢で臨みたい。議員のご意見の通り、特別支援学校から整備を始めるという考え方はある。効率的、効果的な設備や整備手法はどういったものかなど、様々な観点から調査研究を進めていきたい。他の質問項目。DNA 型鑑定問題からの信頼回復。県立大学。学校給食費の支援。地域インフラ復旧と持続可能な建設業。副業兼業人材活用。常任委員会及び特別委員会。総務常任委員会。付託議案10件が原案可決され、1件が同意されました。主な付託議案。一般会計、補正予算関係分。土地取得特別会計補正予算について。佐賀県波戸岬少年自然の家設置条例案。公安委員会委員の任命について。主な質疑事項。佐賀空港の自衛隊使用について。外国人による犯罪について。国勢調査について。波戸岬少年自然の家について。DNA 型鑑定における不適切な対応について、など。文教厚生常任委員会。付託議案7件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計、補正、予算関係分。唐津地区高等学校等寄宿舎設置条例案。地方独立行政法人佐賀県医療センター厚生館第5期中期目標の制定について。主な質疑事項。孤独・孤立対策について。子どもの教育を支える人材の養成について。交通事故防止対策について。 世界海洋プラスチックプランニングセンターの運営について、など。農林水産商工常任委員会。付託議案4件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。県営土地改良事業に対する市町の負担について。県有財産の無償譲渡について。主な質疑事項。稼ぐ農業経営体の創出について。森川海斗プロジェクトを発展させる取り組みについて。県内の伝統的地場産業について、など。地域交流県土整備常任委員会。付託議案3件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計、補正予算関係分。請負契約について。主な質疑事項。吉野ヶ里歴史公園の新たな取り組みについて。県営住宅の空き部屋対策について。ツールド九州開催準備事業について。地域おこし協力隊について。など。新幹線地域交通問題対策等特別委員会。9月30日に委員会が開催され、執行部に対する審議が行われました。主な質疑事項。九州新幹線西九州ルートについて、交通空白の解消に向けた取り組みについて、社会基盤としての地域交通を維持可能なものにしていくための取り組みについて、佐賀県地域公共交通計画について、など。佐賀県をもっと知るため、議会を傍聴しよう。県議会の本会議や常任委員会、特別委員会は、どなたでも傍聴できます。また、本会議場には、車椅子利用者、介助者、各5名分用のスペース、音声自動認識技術、UD トークによる、字幕表示モニターもあります。受付開始は午前9時ごろです。受付場所は議会棟1階です。車でお越しの方は県庁来訪者駐車場をご利用ください。傍聴中の託児もできます。無料です。傍聴希望日の1週間前までに議会事務局までお申し込みください。対象は、生後6ヶ月から小学校就学前までです。問い合わせは、0952-25-7215、議会事務局総務課まで。皆様の傍聴をお待ちしています。登壇者以外の様子や、議場の雰囲気など、中継にはない臨場感で傍聴できます。インターネットでも本会議、各委員会の様子をリアルタイムで視聴できます。QR コードがあります。その他の QR コード。佐賀県議会会議録。平成11年以降の会議録を検索できます。インターネット中継。本会議、委員会の様子をリアルタイムで視聴できます。開会中のみです。録画放送。インターネット中継の日から4営業日後をめどに公開しています。土日祝日を除きます。令和元年以降の映像を公開しています。以上3件のご案内でした。高校生と佐賀県議会議員との意見交換会。8月8日、金曜日、龍谷高等学校の生徒の皆さん、17名と県議会議員10名。 8月18日月曜日、唐津南高等学校の生徒の皆さん23名と県議会議員10名。学生と議員でグループを作り、若者の政治参加について、佐賀で働きたい、佐賀に住んでいたい、そんな県にするには、のテーマについて、それぞれ意見交換をしました。若者の政治参加について、活動内容について、議員の情報の広め方と、若者の情報の集め方が異なることの課題が示されたほか、若者が自分たちの都合のいいタイミングで情報を拾うことができるよう、SNS を利用する。教育の段階から政治に触れる機会を増やすことが重要などといった意見が出ました。佐賀で働きたい、佐賀に住んでいたい、そんな県にするには。佐賀県では子供の出生率は高いのに対し、高校卒業後県外に就職する人が多いことや、娯楽が少ないという課題が示されたほか、バスの運行本数を増やすなどの公共交通機関の整備、有給休暇とは別の長期休暇の採用などの意見が出ました。参加した生徒さんからの声。自分の意見について議員さんから直接回答をもらえたり、今の状況を教えてもらうことができてよかった。実際に対面して話すことで、雰囲気や議員さんたちの思いを知ることができて、有意義な時間になった。定期的に行ってほしい。政治に不満や不安があっても、選挙に行かなければ、意見を力に変えられないので、もったいないと感じた。議員の方と話せる機会はなかなかないので、新鮮でとても楽しかった。龍谷高校、唐津南高校のホームページにも掲載しています。QR コードがあります。以上で、佐賀県議会だより、ナンバー67を終わります。お聞きになったご感想をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は、3月1日発行です。政策発行。佐賀県議会事務局政務調査課。郵便番号 840-8570。 佐賀市城内1丁目1番45号。電話番号は 0952-25-7306。 ファックス番号は 0952-25-7279。メールアドレスは、議会、gikai@perf.saga.lg.jp です。ホームページアドレスは、https://www.perf.saga.lg.jp/議会/gikai/ です。この声の佐賀県議会だより、ナンバー67は、展示、声の広報など発行事業のもと制作しております。録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。